さあというわけで、第2回クラムカフェ落語会カフェデ寄せ、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんとかできましたね。
いやそうですね、うん、最初どうなることかと思いますけどたどり着きましたね最後。
そうそう、まさかのね、今日お芝居で来れなかいって言ってた、はい、奥田サブリナミキティも来てくれて、は
い、いや本当に本当にサブちゃんが来てくれただけで、
ね、サブちゃん大活躍やったね。
はい、もう楽しかったですね。
サブちゃんちょっとサプライズでパーティーして泣くかなと思ったけど全然泣かんかったね。誕生日祝いやったけど、ね、
っていうところが一番マック
ス、ね、薄い反応やったなほんま。まあでもね、ものすごいお客さんもみんな、はい、
ありがとうございます。
喜んでくれてて、よかったというわけで、それでは行ってみましょう。
はい、
磯の落語研究会。さあ始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助と、そして
はい、会計の原瀬京香です。
はい、お聞きの皆様、はい、非常に賑やかなところで放送いたしております。
なかなかないですよね、この放送。
ないですね、今立ち飲みしながら録音してますから。寿司屋で立ち飲みしますからね。
すごいな、
やばいよこの状況は。あのクラムカフェの寄席が終わって、はい、でクラムカフェさんでちょっと反省会をして、まあはい、いただいたケーキを食べて、で今こちらに、最後まで残った我々2人が、
そうですね、
さぬきさんから、あのおうどんさんから、はい、あの来週分の放送を届いてくださいという指令がありまして、
ね、この
急遽ミッションをこなしてるわけですけども、はい、どうですか自分で落語会やってみて。
いや落語会も本当に、ね、そこにたどり着くまでがすごい長いです
けど、長いよ。
もう1日始まったら2公演なんかすぐ終わって、
2回ともネタ書いて偉いね。
あもうね、今回ちょっと新しいネタをね入れようかと思ってたんですけど、うん、ちょっとそれが入れ込めず、はあ、入れ込めずね。
高田剛さんっていう作家さんがいらっしゃってて、はい、あの打ち合わせされてたじゃないですか。
はい、
あれはその次の新作に向けての打ち合わせですか。
次の新作に向けてと、あともう一つ、あのちょっと社会人落語の池田の、
はい、
はい、あれにあの高田さんの、あのネタで出ませんか、うん、というお話をいただいてて、実はこのクラムカフェ寄せ、あの録画をしてたんですよ、
う
ん、
あそうなんや、
はい、でそれを今回審査を、うん、していただきにあたって、まあ、池田の社会人落語大会は、うん、あの音源か DVD かどちらか送らないといけない、うん、でも音源より DVD の方が受かる確率が高いっていうので、
お
う、はい、今回ちょっと撮らせていただきましたので。
そんなあんねや、そんな裏情報というかリサーチあんねや。
リサーチ、そうですね、その高田さんの、あのいろいろ、あのいろんな人に、あのどうやった今回どうやったって聞いていた情報によると、音源で送ってる人は
結構落ちてんねん。ああそうなんや。その時点でやる気を見てるんちゃう、あの大会運営側は DVD 送ってくるか音源かって。
それあるかもです ね、
うん、でも音源よりも映像の方が審査しやすいってもあるでしょうし。
あ確かに確かに。
あじゃあ今日撮ったやつを送るんですか。
はい、ね、これで、まあ、もうね映像やったら、ま
あ、ということはあれですね、僕の落語も今頃池田に送る、社会人に送られてるんですね。これ
送られてるかもしれない、ね、
どうしよう落ちたらなんでや。でもね、ゲストに出て、ゲストというか今回からメンバーに加わっていただいたの、はい、女子亭電機さんも、
はい、
ね、社会人もう彼女も出るんですから、落語
みたいですね、どうしようかなって迷ってらしたんで、はいはい、でも一緒に届いてもらいましょうかって思って、は
い、まあ、学校の先生をやりながら、あのもちろん大学時代のね、あの女子大時代からずっと知見で、はい、今もね、先生しながら授業で落語する出ましたよ。
すごいですよね、余った時間のラスト5分で落語する、
どんなんやそれ。
なかなかそんな先生いないですよ。
いないよね。僕らでもやっぱりそのなんかね、余った時間5分で落語ってのはできないし、だってそんな子供さんの前でやる勇気ないわそんな。
で、でも今の中学生はすごい、優しいというか、うん、そのなんかいい子たちばっかりやから、すごい絶対楽
しい。電気さんはね、すごいもう可愛らしい子なんですよ。だから多分生徒さんと一緒に並んだら、どっちも中学生に聞く
んですよ。自分でも写真見たら、自分見つけられへん言ってました、
ね。多分生徒さんから、先生、今日の先生可愛いみたいな、なんか、もうすごい同じ目線でね、やってらっしゃると思うんですけど。でも非常になんか落語はしっかりして、筋、の通った気持ちいい方でしたね。
すごいテンポ良かったですね、
うん、お話しして本当によかった、ね、一緒にできてよかったなと思いますけど、次回はまた9月にあるんですね。ほんで、
はい、9月ね、まあ、9月日曜日、まあ、中旬ぐらい
にね、
はい、できたらなと思ってますね、
なるほど。
でその時はもちろん咲之助さんは出ていただ
行くよ。
おお、ありがとうございます。
いや、行けるよ。まあ、出ますよ。出させていただきますよ。乗りかかったのですから。
やったー、ありがとうございます。
ただ僕毎回ずっと鳥なんで、たまには鳥行っておいてください。その代わりパスしますから。
もうね、今崎之助さんの鳥の字が不動になってしまってる
から。いや、鳥を取るってのも一つの勉強ですから。
確かに。
おそらくでも鳥取ったことないでしょ。
鳥はないですね。
一回でもあれか。あれで取り取ったか、去年 のカラオケやった後に落語するやつで。
ああ、そうですね、あれはもうカラオケでいいです
よ。そう、はい、ボイトレやってるんですか。
ボイトレやってます。
ボイトレってどんなことするの。
ボイトレは体の使い方と喉の筋肉を意識しながら発声するとか。
それってやっぱ落語に役立つ。
落語に役立ちますね。
いや、俺もねボイトレちょっと行きたいなと思ってて。それは例えば声の歌を歌う時の声の出し方、歌の練習なんですか、声取れっていうのは。
基本的には歌の練習にはなるんですけど、でもその声をの喉の筋肉を使うっていうことには変わらないんで、その声取れで良くなっていったら、やっぱりお芝居とか落語する時の声の幅って変わりますね。だからなんか突き抜けるような、ね、声
はいはいはい、
遠くまでどうやって楽に飛ばすかとか、はいはいはい、そういうのはボイトレ行ってからすごいやりやすくなりました。
なんかいろんなね声の出し方ってあるじゃないですか、例えば歌い方だったらなんかその声を揺らすのビブラートとか、裏声のファルセットとか、最近やったらエグザイルさんとかがやってるミックスボイス。ミックスボイスって何なんですか。
ミックスボイスは、地声と裏声をの中間あたり。
なんかエグザイルの人だって誰が歌っても同じような声じゃないですか。
確かに。
でも、ある意味羨ましい。あれ出せるようになれて出したいなと思うもん。なんか。
でも慣れると思いますよね。
そうだ。裏声って言うとさ、こっちは私桂咲子ちゃんですみたいな、そういうのが裏声でしょ。
そうですね、そういうのが裏声でして。
でもなんかミックスボイスって平井堅とかミックスボイス。
ですかね、そのちょうど地声と裏声の境目で自分のめっちゃ出しにくいところってあると思うんですけど、あそこら辺はミックスボイスやと出せるっていうんですね。
そうなんや。
でそのボイトレの先生に聞くには、言ってしまったら地声がコーヒーで、裏声がミルクやとしたら、それを一緒に足して割っていく感じで、地声からちょっとずつ裏声に変えていく、それは喉の使い方だ。
ちょっとミックスボイス落語とかやってみたいです
ね。すごい音の幅が
すごい。
この人すごいな。
大きなのこのとかみたいな。
ありですね。
ありやね。そうなんや。ボイトレね。
はい。
ボイトレどのぐらいやってるんですか、それはもう。
今でちょうどどれぐらいやろう。2年とかじゃないですかね。
もう2年もやってんねや。週1ぐらいで。
週1とか、月によっては月1の時もありまして、その1回1回週に1回っていうわけではなくて、その自分の空いてる時にじゃあこの日お願いします、この日お願いしますっていう感じで出ていってるので、でもやっぱり続けることは意味があるなと思いましたね。
僕しのぶえをね、
はいはい、
4月から習ってて、最近やっと音が出るようになりました。
前なんかクラムカフェでちょっと出し方講座みたいな感じでペットボトルでやってました、ね、
やった、で音は出るようになって、はい、脳幹とかしのぶえっていうのはその2億だから、ドレミファソラシドの次のとこも感音って言って、
はい、
聞き方を変えて高い音を出すんです、うん、それもやっと何とか出るようになりましてね。でこの間朝ね、最近毎朝サンテレビで、はい、朝7時半からマジックナイトレイアースやってるんですよ。
あ、やってますね。
それの再放送を見てて、でオープニングテーマ の田村直美さん の譲れない願いってめっちゃいい曲ですか。あれのイントロをねちょっと吹いてみたんですけど、それがなんか思ったよりよく吹けて、なんかしのぶえってね、だから和楽器だけなんですけど、はい、洋楽にも合わせられるっていう、これちょっといつかみそらくでやりたいなと思って。
気になりますね。そう、やっぱ年末
もう大晦日ね、大晦日までにはなんとかじゃあしましょう。
だからあれですね、年始の隠し芸大会みたいな。
隠し芸大会やんの。やんの。
昔やったことあるんですか。
ない、隠し芸大会はない。じゃあ強化プレゼンツ隠し芸大会。
隠し芸大会。ナントさんはウクレレね。
ナントさん
は、
家主だな、何やんの。
何やろうかな。今ね、ちょっと実はギターを、手に入れまして、もうゼロからギターやって
ます。今更
やってますね。もう全然、まだコードもよく分かってなくて、 今あの何ですか、あのピッチとか、はいはい、音の調節を、
はいはいはい、
あ、こう言ったら調節できんねんやって言って頑張ってやって
る。チューニングってこと？
チューニングです。チューニング、
チューニングはなんかあのほらあのチューナー使ってやるじゃないの、その笛吹いて笛に合わせてとかって、
なんか機械に合わせて音を出して、うん、で、あのそのちゃんとその音が出てるかを、うん、その機械がバロメーターで測ってくれるんですけど、でもあのバロメーターでここやでって言ってくれてるのも、あのその音を聞き慣れてないんで合ってるか分かんないんですよ
そやな、
こんなもんかな、
はい、はいはいはいはい、ギターね、
はい、
家入りレオみたいな感じ、
レオみたいな感じ、じゃあ私が弾いて、あの先之助さんが歌うみたいなことで、
ね、あ、いいね、
できるわけですよ、
いいですね、さよならバスは
もうすぐ
君を迎えに来て、なんでユズなんだろう、なんでしかもユズのさよならバスをチョイスしたらわからない、よくわからない心境、
結構あの楽器がね、みんななんかできて、
そうやな、
感じですね、
ギター難しいからね、俺があの、俺もギターやったことがあって、当時あの、キンキキッズがあのラブラブ愛してるっていう番組で、吉田拓郎さんにギターを教えてもらった時があって、
やってましたね、
はい、当時すごいビジュアル系ロックバンドとか、みんなとにかくバンドやろうぜとか売れた雑誌も流行ってて、
はいはい、
みんななんかギターとかすごい流行ってたんですよ、だから俺もアコギ買ったんですけど、まあ、あのもうそれこそほんまの三日坊主でした、もう。
いやもうね、あれすぐ手痛くなるんです
よ、そうね、なんか弦切れて替えの弦買いに行かなあかんってそのまま買いに行かずに未だに弦1弦切れたままです。
まだ家にあるんですか？
そう、まあ、1弦がよく切れるんですよ、細いから。あでね、もう切れたらパーンって飛ぶから怖いよ、あれも
見たいですね、気をつけやって言われましたもん。
そうまあ、てなわけでございましてね、はい、あのもうあの今目の前に美味しそうなあの
クラゲが来たんです、
クラゲポン酢が来たんで、もう早く食べたいんで、そろそろ締めさせていただきたいと思いますけども、
はい、そうですね、はい、
で、まあ次回ですか？
はい、次回、
そうですね、もうちょっとあの今日イレギュラーな形なんで、あのこのフリートークの中に次回告知も含めちゃいましょうか。
そうですね、
次回が7月の、21ですか？はい、次回が4月のですね、21日です。
はい、21木曜日
ですね。21木曜日ですね。
はい、第28回月齢味噌の落語研究会は、7月の21日木曜日、19時、あの会場、19時30分開演となります。会場は、千日前レジャービル味噌の、難波ベニズルにて開催いたします。はい、なんと予約が予約が2000円、
はい、2000円、ドリンク込みです。
ドリンク込みです。で、当日が2500円、はい、で、なんと学生さん、
学生さん、
1800円となります。
はいはい、なんとさんって人出るから、あんまなんとってややこしいよ。
あ、ほんまや。なんとなんと使いすぎたわ。呼び捨てしてるみたいな。
そう、極度なんとさんは1800円ですから。それは分かんないけど。
いや、僕なんとです、言われてね。
あの全国の極度なんとさん、おら、返事です。
はい、で出店は赤塚先之助、はい、1800円の食堂、はい、なんとさん、安い人、
安い800円もええってこと
はい、なんと林家染八さん、
はい、染八くんが今回ゲストです、はい、
はい、安田屋京華でお送りいたします。はい、ご予約などは、info@misono-rakugo.com、はい、info@misono-rakugo.com、こちら24時間受け付けております、
はい、
そしてですね、あの味噌の落語研究会では皆様からのご意見ご感想ご質問、そしてあの新たなグッズの案なども、皆様から あのお便りですね、お待ちしております。はい、こちらも、info@misono-rakugo.com までよろしくお願いします。皆様の温かいメッセージ
お待ちしております。はい、非常にお聞きづらい放送かとは思いますが、
はい、
耳を凝らして聞いていただければと思います、
はい、
ね、今本当にあのもう味噌の海の横のトラメ横丁というところで、
はい、
あの立ちもう入り口すぐの寿司屋、ここすごい美味しいんで、よかったらあの、はい、絶対あの味噌ラク終わりとかでまた行ったらいいと思います
ので、そうですね、はい、皆様もしかしたら私たちと遭遇するかもしれない、遭遇して、
いっぱいおごってください、ないやと、
はい、
まあ、そういうわけでございまして、はい、味噌ラク研究会ポッドキャスト、本日はこれまでお開きでございます、私桂先之助と
原瀬京華でした。